太后殿、どうか速やかに死刑と。それで、我が不幸も終わりまする。そればかりが、いささかの慰めで。
そこまで言うとは、一体何事ぞ。これまでの経緯を話してみせよう。
その昔、白草とエペソ、共に栄えし港町は犬猿の仲。ゆえに、エペソには無慈悲な法があり、白草の商人はエペソで見つかり次第捕らえられ、銀貨1000枚分もの保釈金を払えなければ、即死刑とのこと。白草の老商人、イージオンは、エペソの町で見とがめられ、太后のもとへ引っ立てられる。その莫大な保釈金を支払うか、死の宣告を受け入れるかの選択を迫られる。罰金を支払うような金はないイージオンに、太后は、処刑の前にお主の来歴を語れと。白草の商人が立ち入れば死罪と知りながら、何故あえてエペソの町まで参ったのか理由を申してみようと促す。死なぞ恐れず、悲しみのあまり人生に嫌気がさしたと語るイージオン。これまでの苦難に満ちた人生を語るほど辛いことはないと前置きしながらも、これまでの遍歴を語り始める。
わしは白草に生まれ、長寿亭商人となりました。ある女をめとり、それはもう幸せに暮らしておりました。ところがある時、仕事でエピダンナムに赴き、半年もの間帰ることかなわなかったので、やむを得ず滞在が長引きそうだとわかると妻を呼びにやりました。身ごもっていた妻はエピダンナムに着くなり二人の息子を産んだのですが、不思議なことに赤子は瓜二つ、どっちが兄やら弟やら見分けがつかぬほどで、さらに我が妻が双子を産んだのと時を同じくして、同じ宿におった貧しい女も同じく双子を産みましたが、それもなんとわしらの息子と同じで瓜二つ。この双親はすこぶる貧しかったので、その双子を金を払って引き取ってやり、双子の息子の召使いにと育てました。息子二人はとても愛くるしく、妻も一方ならず自慢に思い可愛がり、さらには毎日のようにうちに帰りたいとせがむのです。しぶしぶ承知して船に乗り込んだが、運の月、エピダンナムの港から沖合に出るなり恐ろしい嵐に見舞われ、やむどころかますます荒れ狂う嵐に船乗りたちも船に見切りをつけ、小舟で我先にと逃げ出す始末。わしら家族は船に取り残され、大しけにいつ船が沈もうかといったありさまで、一時も心休まりません。妻は泣き倒し、何が恐ろしいかわからぬ赤ん坊もかわいそうに母が泣くのを真似てかギャーギャーとわめくので、わしも心底恐ろしくなりまして、わしが死ぬのは構いませんが、何とかして妻と息子たちは助けねばと知恵を振り絞りました。こういう嵐のために船乗りが準備している予備の帆柱を見つけると、一方の端に下の息子を、そしてもう一方の端に 召使いの弟をくくりつけまして、もう一本柱を見つけてきて、同じく妻にも上の息子と召使いの兄を同じようにくくりつけるように言いました。こうして妻は双子の兄たち、私は弟たちをしっかりとくくりつけると、それぞれ自分たちも子供たちと一緒の丸太にくくりつけました。ところがこの目論みのおかげで、わしらは後に互いに離れ離れの運命に。船は大きな岩に叩きつけられ、こっぱみじん。丸太にしっかりと捕まっていたわしらは海に投げ出されてもなんとか溺れずに済みましたが、二人の子供を抱えた私は妻を助けてやる余裕もなく、わしら夫婦はそれぞれ子供を連れて離れ離れに。それでもまだ姿が確認できるうちに、おそらくはコリントのでしょう、漁船に助けられたのを見届けましたが、わしも息子と召使いの弟を助けるので精一杯、荒波にもがくばかりで、やっとの思いでわしらももう一隻の船に助けられると、船乗りが私を見知っていたおかげで、もてなしも手厚く無事に白草まで送ってくれました。されどその悲劇以来、妻と双子の息子の片割れの行方を知る由もありません。今やたった一人の息子、残った双子の弟はわしの生きがい。しかし18になった頃、生き別れた母親と兄のことを聞きたがり、しきりに私にせがむように。同じく兄と生き別れた召使いを連れ、母と兄とを探しに出たいと、最初は反対していたわしも、ついにしぶしぶ折れることに。妻と息子の消息を知りたいと願っておったのはわしも同様。ただ一人残ったせがれを探しにやることで、その息子すら失う覚悟もせねばなりません。息子が故郷を去り7年が過ぎます。せがれを追ってわしも世界を転々として5年が経ちました。ギリシアの果てからアジアの境までさまよい、海岸線沿いに戻ってまいりました。その途上、ここエペソに立ち寄ったのでございます。人の住まうところどこであろうと探さずにはいられないとの一心でございます。とはいえこの物語も今日で幕切れ。せめて最後に妻と息子の無事を見届けていくことができたなら、どんなに幸せだったか。
本オーディオブックはラム兄弟シェイクスピア物語をもとに、シェイクスピアの原点にあるセリフを加え再編集しています。50分でわかる間違いの喜劇、シェイクスピアシリーズ18、ウィリアム・シェイクスピア原作、メアリ・ラム著、大久保優監修、宿見博役。